どうぞお伝えください。私たちのために十字架にかかり3日目に終えられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。スタメンを賛美いたします。先ほどもお話ししましたけれども、今日はですね、何人かの牧師の方がおられませんが、インフルエンザになりまして、それで、本人たちはすごく来たがってるんですけれども、人が最近集まってきていることを残念ながらこの場所がですね、ちょっと換気ができないんですね。ちょっと音の問題ですね。実は窓があったんですけど、音の問題で全部閉じてますし、他にちょっとないので、それでちょっと感染しやすいということがありますので、それで今回はオンラインでしてくださいということになりました。もし、それと、それでも来たいと言えばいいかとも人間的には思ったんですが、法律でですね、さっきも言ったように、例えばインフルエンザになったら学校に行ってはいけないというのがあるわけですね。それもありますので、もしそれで、ね、新しい人がたくさん来られていますからね、そういう方に感染した場合、やはり社会的問題になると思いましたので、待っていただくということが一つ。もう一つはですね、オンラインを今しているんですね。でオンラインがすごく大切であるということを今繰り返し神様が語っておられて、インターネットとオンラインを通して主の働きがすごく進んでおります。それで、実際送る方じゃなくて見る方でオンライン各地でやってもらっておりまして、大村でジョイ牧師が見ておられます。なめしかな、それともお父さんのとか分かりませんが、山本牧師が見ておられます、だからご主人とシオンさんが見ておられます。皆さん牧師はですね、みんなトシヤ君も今は一人で見ておられます、来年の今頃はきっと二人ですので、それで見ておられるわけですね。それでそうやってですね、今見ていただいて、その見る側で今度はオンラインがどういう状態なのか、音が大丈夫かとか、映像はどうかとか、もっとこうした方がいいということをですね、実際に見ていただいていると思っているわけですね。で、神様はその中にも御心があるのではないのかなと非常に強く思っておりますので、そういうことでご了解していただきたいというふうに思います。さて、それでですね、今日は使徒の働きから聖霊のバプテスマということをお話ししたいと思っているんですが、先週、いろんなところに行きましたけれども、大牟田に行ったときですね、大牟田はですね、伊藤牧師たちが玉名太郎の牧会をしたんですけれども、死に示されて福岡の大牟田に来ましたら、非常に祝福されたんですが、教会自体はですね、玉名にはどんどん人がやってきますし、荒尾でも30年来パリック症だった方が癒されて、お医者さんにもう完全に治りましたと言われたんですよね。もともとカトリック教会の方だったんですけどもね、その方が、そういうことが起こったわけですね。で、玉名では脳梗塞の方が、食べれなかった、話せなかった方が食べれるようになってですね、全く普通に食べれるようになって、で話はまだね、まだちょっとね、ちょっと痰が詰まっちゃったんで、そこも完全に足を求めてるんですけどね、そういろんなことが起こってるんですね。ところが、引っ越したその大牟田、一番のポイントの大牟田にはなかなか人が来なかったんですね。ゴスペルクラブをやると、ポロポロっと人が来るんですけど、でも礼拝には来なかったんですが、今回、政界にですね、あるご婦人の方が、大牟田に、東京に行っていて戻ってきて、大牟田に今、在住している親子の方を連れてこられましてね、で、非常に神様が働いてくださいました。で、ちょっと確認してませんけど、昨日、それは月曜日かな、火曜日かなに行ったんですけれども、土曜日に大牟田で癒しの集会があったんですが、そちらにも来るというふうに言われていたそうですね。だから、なんか神様が何かはどうなしだと思います。で、その大牟田にその人を連れてきた方が実はですね、つい最近イタリアに行かれたんですね。で、バチカンに行く途中に何かエスカレーターに乗ったそうですね。そしたらそのエスカレーターがいきなり逆走したんですって。いや、これ現実にあった話ですよ。で、その結果、ご年配の方がなんかツアーかなんかあったみたいで、その方はツアーじゃないんですよ。その方はツアーじゃなくて、2人でお姉さんかなんかと言われたんですけど、パッてこう将棋倒してなっちゃって、で、その結果、不思議なことにご年配の方々はみんな大丈夫だったのに、彼女はまだ若いんです。私よりは年上ですが。ね。それでですね、大変なことになったんですね。で、それでその日はもうバチカン行けないで、そのまま、その後帰ってこられて、で、2週間か1週間経ってたんですけども、まだね、あちこち痛くて、で、帰ってきた後もなんか今度は、なんかこう、大変で、腰も痛くて、指が、ね、音楽する方なんですけど、指がダメ、大変なんですけど、その指も、痛くて、それから首もおかしくて、大変だったんです。それでも、その、大牟田におられる方はですね、連れてきたくて、ちょっと、 ちょっと問題を書いてらっしゃったので、ね、お嬢さんの方がそれで連れてこられたんですけども、のそれで2人はすごい喜んだんですけど、彼女も自分が癒してほしいと来られたんですね。で礼拝が成果終わった後の祈りしたんですけども、すごい元気になられてですね、でメールをくださいまして、首もそれから腰もそれから指ももう痛くない、こんな不思議ながらもんだってこう繰り返しなんか書いてありましてですね、明らかに死の癒しが起こってるんですよね。で昨日は吉田さんって言って、あの方の筑豊の平牧師のお母様ね、6回入院して助かってる方ね、もう最後ですって先生に言われて、その度ごとに祈りのネットワークで祈ったら元気になって帰ってきちゃうっていうね方なんですけど、その方がなんか、白馬キャンプの時からちょうどその時から、どっちだったかな、半身、こっちのったから左かな、半身がもう本当に痛くてちょっと、ね、大変だったみたいですね。それでもまあ祈ってほしいから聖火に来られたんですけども、でそれで聖火終わった後に、何人目かだったんですけどお祈りしたんですけども、その時にですね、体が熱くなってきたって言ったんですね。だから熱くなったんですけど、熱くなってもう痛くないですかって聞いたらですね、ほとんど痛くないって言ったから突っ込んだんですね。ほとんど痛くないことはちょっとは痛いんですねって言うから、ちょっと痛いんですって言ったんです。だからもっぺん祈ったんですね。私はっきり癒しの力も働いていると思うので、その結構皆さんね、日本人ってね、気使ってるじゃないですか。だからね、本当に治ってかどうかを確認したらって思った。そしたらですね、立つとね、もう歩けないぐらいきつかったそうなんですけど、膝だけはまだね、ちょっとだけまだね痛みがあったそうですけど、もう普通に歩いておられましたし、あとは全然楽になったってね言っておられたんですね。でこれは明らかに死の力なんです。はっきり癒しの力はね、今までとは違うんですよね。これも明確に白馬キャンプの以降特に、でそれは誰かってんじゃなくて、明らかに主が教会にその霊的な力を注ぎ始められているので、皆さんですね、お互いにぜひ祈り合ってほしいと思います。自分のことも祈ってくださいね。まあ、頭が良くなるようにとかそういうことじゃなくて顔が良くようになるとかそういうことじゃなくて、ね、お腹痛い時とかですね、ね、それから咳が出る時とかですね、祈ってほしいと思います。で1回で祈ってダメだったら2回祈ればいいのです。2回祈ってダメだったら3回祈ればいいのです。3回祈ってダメだったら4回祈ればいいのです。で誰かのことを祈ってあげて、で、ね、治れば晴れるようだし、治らなくても、ね、絶対悪くはなりません。時々、ね、祈ったので悪くなったって人はいるんですけど、本当は10悪くなるのが3ぐらいで済んでるんですね。でも悪くなったから祈ってもらったのに悪くなったって言われちゃうんですね。でその場合は十字架と思ってね、ニコッと笑って受け取ってください。そしてやめないでまた次の人に祈るんです。祈り続けていくと必ず癒しは始まってきます、現れてきます。なんでこんなこと言うかというと、ね、今年の御言葉はですね、愛を追い求めなさい、また見たものたわもの、特に予言することを熱心に求めなさいが長崎教会に与えた御言葉なんです。で群れ全体はいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいですね。でこの御言葉を何回かやって、ピリピ書、これが書かれているピリ書は喜びの書簡と言われますが、それを学びました、一緒に。でこの御言葉は長崎教会に与えた御言葉なんですね。で神様が与えた御言葉に私たちが従うとき、必ず祝福を受けるんです。例外はありません。神様は私を祝福してくださいますからね。で愛を求めなさいって、あれはアガペの愛ね、アガペの愛、神の愛です。で賜物、御霊の賜物、特に予言って書いてあるんですが、これは今日学ぶ聖霊のバプテスマなしには賜物も予言もないし、実はアガペの愛は聖霊の助けと力なしに私たちはアガペの愛を流すことはできません。これは神の愛だから。でも聖霊のバプテスマを受けて御霊に満たされるなら、それはで聖霊のバプテスマってなんだって思うでしょうけど、バプテスマっていうのはですね、ギリシャ語のバブテドって言葉が来てるんですけど、バブテドっていうのは浸すって意味、浸すって漢字書けば侵入の侵で、バブテスト教会出身の方はね、必ずドボンと使ったと思うんですね。でバブテスト教会はドボンと使わないと洗礼と認めないところですからね、今でもそうなのかな、ね、それでだからね、すいません。でそうなるとどうなるかっていうと、なぜそうかって言ったら、バブテドって言葉は浸すって言葉だから、そういうふうに言うわけですね。でだから、なんか聖霊バプテスマって聖霊に浸される、まあ、聖霊漬けになる、聖霊の漬物になるってことですね。ピシャッ、ね、ピシャピシャと言ってなんかちょっと品がないですね。なんて言えばね、ひたひたってちょっとニュアンスが違いますね。まあいいですけど、これ水にコップが水入ってますね。これ7分目ぐらいかな、8分目までいかないですよね。7分目ぐらいですね。でイエス様を信じると必ず聖霊が与えられています。感じても感じなくてもきちっと信じたならば、悔い改めて信じたならばね、例外はありません。ただこの聖霊様が みんないるんですけども、ね、ある方は7分目なんですね。すいません飲みますよ。あ、6分目ぐらいですね。ある方は6分目なんです。もう1分ぐらいまで飲めますね。これじゃ飲めないけど、ある方は半分なんですね。いうことわかりますかね。聖霊様いらっしゃるんですけど、聖霊様は暴力団ではないので、ジェントルマンなので、私たちが本当に心を開いて求めた分だけ来られます。特別な恵みの場合は別として、一方的にやってくることもありますが、で、私たちが本当にこの聖霊様でもう満たしてください、もう あなたが満たしてくださいって言うと喜んで満たされます。で、満たされるってことはどういうことか、これが溢れるってことです。もっと言えば、水槽にコップを突っ込んだら、水の中にコップがあるってことになりますよね。で、聖霊のバプテスマとはどういうことかというと、そういうことで、もう水が溢れている状況、あるいはその水槽の中にコップを突っ込んだように、聖霊様にもう満たされている、浸されているというか、そういうことなんです、ね、だからさっき言った漬物が本当に当たっているんです。聖霊に満たされているというね。そうなるとどうなるかというと、聖霊に満たされると私たちは喜びが溢れてきたり、賜物の洗いが具体的に現れたり、神の愛が私として流れるんですね。で、この時弟子たちはね、聖書に戻りますよ。聖書の時ね、弟子たちはね、本当にイエス様が大好きだったのに、十字架の時に裏切ったんですね。ヨハネは丸裸になって逃げたと言ってますよね。つなぎのような服を着てたんで。ね。そう、心になって困ったから、ええとかって逃げてね。ヨハネ最も主に愛された弟子、自分のことを主に愛された弟子って言った人が、キリストの弟子だろって言われたらね、違う違うとか言って慌てて裸で逃げたって書いてありますよね。聖書って正直ですよね。で、ペテロはご存知のように、ね、コケコッコと共に裏切ったわけですね。絶対裏切らないって言った。で、じゃあどうだったかというと、彼らは本当に心から主を愛してたわけです。本当に裏切れたくない、従いたいと思ってたんだけど、できなかったわけです。で、彼らはですね、どんなに決心しても、どんなに、まあ、愛していてもって言ってるかな、アガペじゃないですけどね、本当に自分がどんなに主を愛していても、好きであっても、本当に心から決意していても、自分たちには主についていけなかった、裏切ってしまったっていう、まあ、その、本当に自分の弱さと向き合い、直面したら負えなかった。ところがイエス様がやってきて、彼らを許してくださって、再びヨハネの21章で、あなたは私を愛しますかって召し出されて、しかもマタイとかマルコを見ると大宣教命令を与えられて、本当に裏切ったのにイエス様は相変わらず選んでくださって、相変わらず使命を与えてくださった。嬉しいんだけど、前だったらね、やります、ハレルヤーって喜んだんだけど、裏切ってしまった後、彼らは知ってた。どんなに自分がやりたいと思っても、やろうと思ってもできないことを知ってた。今度はね、あ、エス様についていこうと思ったけど、ついていけなかった。ね。大選挙名のもあって嬉しい。やりたいと思うけど、もうできないってことをしてたんですね。ピンとこない人が多いようだから、結婚でいきましょうかね。結婚の制約の時、今度は飯塚でお見合い結婚の人の結婚式をするんですけど、3回結婚セミナーをしてですね。まあ、でも多くの場合恋愛結婚ですね。で、その時ですね、制約をすると喜んで、はいはいってお互い言うわけですね。どこまでも愛しちゃっていこうと本気で思ってるんです。嘘じゃないんですね。でも残念ながら多くの人たちが今は結構簡単に別れます。でも私ははっきり言いましたよね。私が死去する以上、離婚は認めないので、ね、絶対離婚してもらっちゃ困るってね。もし何かうまくなって離婚しようと思うなら死去はしませんのでってはっきり言ったんですね。で、ってことはどういうことかって言ったらね、いろいろ起こるわけですよね。じゃあ二人は愛し合えるかというと、本当にお互い愛し合おうと思ってやるわけですね。ところが結婚生活の中でもうこれ以上いけないというところに、どの夫婦も普通はぶつかるんです。本当のお互いがお互いを出し合ったら、出さないで適当にごまかし合って、それぞれがお互いの人生生きてるは別ですけど、本当に向き合ったらね。ところがそこでね、それでも本当に続けていこうと思うとね、何かというとね、自分の力ではできないってことに気づくんですよね。そう言うと分かるでしょ。急に眠っていた人がみんな起きた。現代はそういう問題が大きいんですね。で、弟子は本当に主を愛してた。どこまでもついていきたかった。裏切ってしまった。でもイエス様は相変わらず愛してくださって使命までくれた。嬉しいけどできない。その時イエス様が言った言葉が今日の御言葉なんですよ。まず4節。 彼らと一緒にいる時、イエス様は天国に昇天して帰っちゃうんです。40日一緒にいたと復活してね。その時にエルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい。約束とは何か。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けますからですと。水のバプテスマを受けている方はほとんどだと思います。で、水のバプテスマを受けることを強くお勧めします。全然教会は強制はしませんが、お勧めします。なぜかというと、水のバプテスマ洗礼はイエス様からのお願いではありません。命令です。キリストを信じていないのに洗礼を受けることは意味がありません。それは何にももたらしません。でも本当にキリストを信じた上で洗礼を受けるということは、キリストの言葉に従うことだから、必ず祝福されます。ある方は洗礼を受けただけで癒されたり解放されたりする人が本当にいます。どうしてか、キリストの言葉に従ったからです。で、キリストの言葉に従うなら必ず祝福を受けるんですね。だからそれをね、お勧めします。だけどその上で、今日はね、そっちがテーマじゃなくて、で、今度は聖霊のバプテスマを受けるって言った。で、その聖霊のバプテスマを受けるから待ってろよって言ったんです。で、聖霊のバプテスマを受けたら大宣教まで出て行きなさいって言ったんですね。で、弟子たちはですね、それを聞いた瞬間ですね、すぐ言うんですね。彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主は今こそイサヤのために国を再興してくださるんですか。まあ、イサヤの国ね。彼らはそういうことをイメージしたのでね、国を再興してもらえたら最高と思ったんでしょう。ね、感じが違いますけどね。で、それで何かというと、ね、ところがイエス様が言ってたことは、そういう地上の王国じゃなかった。もっと別のことだった。だから、いつとかどんな時とかいうことをあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権を持ってお治めになっていますと言ったんですね。結果的には10日後でした。10日後でよかったですよね。遠からず。ね、これがね、1ヶ月も、ね、1年も10年もかかって大変ですよね。ただ面白いのは、この段階でいつとかどんな時は知らなくていいって言って、時は神が決めてると言ったんです。で、弟子たちは、それでも本当に祈って待ったんですね。なぜ待てたか。二つある。一つは、本当に自分たちが今のままじゃもうダメだと思ってたんですよね。で、皆さんね、結構ね、自分の弱さを感じたりね、このままじゃどうしようもないな、なんとかしたいけど力がないって思うことがクリスチャンになると結構あるんです。クリスチャンになると逆にあるんです。面白いけど、なぜか分かりますか。神にすがることを学ばしたいんですよ。そこで諦めるでもなくて、そこで落ち込みでもない。実はそこで本当に神に置いたのかなんです。弟子たちは本当に主愛したけど従えなかった自分に出会って、はぁーって思ったんだけど、イエス様が聖霊のバプテスマを受けたらって言った。聖霊のバプテスマって何か分からないんです。経験したことないから分からないけど、主が言ったその聖霊のバプテスマっていうのが来れば、私たちは変われるんだって、変われるんだって期待があったんですよ。その聖霊のバプテスマっていう期待、その主の言葉に対する期待があった。それがなかったらもうやっていけないって思いがあった。だから彼らはそうしたんですね。そして言いましたよね、聖霊があなた方に臨まれるときあなた方は力を受けますってね。だからこの聖霊が臨むっていうことが聖霊のバプテスマなんです。聖霊のバプテスマを受けると力を受けると。だこの力ってのは聖霊の力なんですね。そしてエルサレム、メダとサマリアの伝道、うちの果てにまで私の証人となると、イエス様は言ったんですね。で、聖霊が臨まれると聖霊の力を受ける。で、クリスチャン生活っていうのは、弱々しくないんですね。力ある生活なんですね。で、皆さんこの一週間、神様の体験をされたでしょうか。教えはとっても大事ですけど、ただ教えを守るってことじゃなくて、教えを通して神の技を見る、生きて働く神の愛を体験する。抽象的じゃないですよ。非常に具体的に、実際的に、現実的に。神様は それを私に与えてくださる方なんです ね、うちの子供はですね、普段はですね、あれなんですけどね、お金が必要な時だけ私のところにやってきます今度もしがってとか言ってですねもしもしって感じですけどもね、来るわけですね。で、そしたら私はですね、お金がある時だけ来てなんて言いません、ね、それでもちゃんと与えますね。で、何かしてほしい時は言ってきますね。で、明らかにマイナスの場合はしませんけども、多くの場合はしますよね。で、神様っていうのは私たちに生きて具体的に働くんです。これすごく大事なところなんですよ。結構日本のクリスチャンっていうのはね、それがないのが普通だと思っているクリスチャンが多いんです。ないのは普通ではありません。それは単なる宗教にすぎません。宗教なんかすぐにやめてしまいなさい。生きている神との生きた信仰を持つのです。宗教は気休めになっても人を救いはしません。しかし 生きたイエス・キリストとの交わりと生きた信仰は人を作り変えます。全く新しい人生を与えてくれます。で、その鍵がこの聖霊のバプテスマなんです。実は聖霊のバプテスマを受けると力を受ける。聖霊の力、人の力じゃない、神の力、腕力でもない能力でもない神の力。で、その神の力があると、ここに書いてあるエルサレム、ユダヤとサマリアの殿堂および地の果てにまで私の証人となる、キリストのことを明かした人になるよって言って、何度か言いました、証人という言葉は殉教者と訳せる同じ言語なんです。だから地の果てまで命がけでイエス様のことを伝える人に変わるよって言ったの。なんでこれがすごいかというと、十字架の時にね、命がけでついていってくって言ったのに裏切って逃げた人たち、裸になっても逃げた人たちに向かって、地の果てまで殺されてもあなたは私のことを伝えに行くようになるよってことは全く変わるよって言ったんですよ。で、これは弟子たちにとってはね、強烈だったと思います。で、彼らは変わりたかったんです。で、皆さん、変わりたいって思うことなんですかね。もうこれで、もちろん主に変えられてしまってね、変えられたのでこれがいいと思ってるわけですよ。ニューアイになったね、また怒っぽくなりたくはないってね、そうですよね。そういうことじゃなくて、本当にここがまだ変えられなきゃいけない、変わりたい、でも自分では変われないってことはありませんかね。で、結構クリスチャン頑張るんです。頑張るとあるところまではできるんですけど、あるところまで行ってできなくなる。で、よくゴムかなんかこうビーンと伸ばして玄関向きにパッと離すとパチンっていくでしょ、ねね、私はクリスチャンだから怒らない、怒らない、怒らない、怒らない、怒らない、怒らない、イケケメしてよってこうなるわけですね。わかりますか。ね、で、これは本当に怒るわけですね。結構クリスチャンってのはそういうもんですよね。忍耐して忍耐して忍耐してるんだけど、それは精霊によって忍耐してるんじゃない、肉の力で我慢してるんですね。それは福音でも何でもありません。律法です。律法は人を救いません。で、皆さんね、精霊の力がいるんです。で、聖霊のバプテスマを受けると、そうやって作り変わるよって言われた。で、弟子たちはだからすごい期待して待ち望んでいたんね。そしたら聖霊に満たされたというの、それが2章なんですよ。で、聖霊のバプテスマを受けたとき何が起こったのかということを今日見ておきたいんですね。何が起こったのか。で、それが2章で、2章のところで1節からね、五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らの家や全体が響き渡った。また炎のように分かれた舌が現れて一人一人にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、これね、聖霊に満たされて書いてある。で、聖霊に満たされることの一番最初の現象を私の教会では聖霊のバプテスマと言います。というのは、あっちこっちでね、用が飛び交ってて混乱するので、聖霊のバプテスマって一番最初に聖霊に満たされることを聖霊のバプテスマと言います。ということは、一回満たされたら永遠に続かないんです。すごい聖霊に満たされてね、もう本当に帰られて喜んでね、あ、よかったと思ってそのまま天国まで行けたらいいんですけども、またね、ネフが出てくるんですね。なぜか分かりますか。この地上はサタンが支配していて、お互い罪人だから。だから聖霊に満たされ続けていく必要があるし、何回も聖霊に満たされないといけない。で、一番最初のことを聖霊のバプテスマという、2回目以降は聖霊の満たしというふうに言っています。そうしないとちょっと混乱するからね。で、この時ね、聖霊に、ね、満たされたわけですよ。で、まあ、他国の言葉っていうのは、まあ、外国語ですけど話し出したんですね。で、面白いのは、聖霊満たされた時、彼らは他国の言葉で話し出しました。例えば今日ですね、誰でもいいですけども行きましょうかね。ね、百ちゃんがですね、いきなりですね、今後の言葉で話し出してですね、だからですね、小川さんがですね、近年の言葉で話し出してですね、ですね、千田さんがですね、ハングル語で話し出してですね、で、沢上さんがですね、インドネシアの言葉で話し出したらですね、みんな驚くし、言ってる本人もわからないんですよ。でも長崎教会はね、今言った、今日みんな来てくださってるんですね、彼らには理解できるんですよ。そういうことってびっくりするでしょ。でもそれが起こったんです。だから話す人にとっては異言なんです。だって理解できない言葉だから。聞く人にとっては予言なんです。理解できるから。で、それが起こったんですね。で、これちょっと普通じゃないことが起こったんですね。で、聖霊のバプテスマが来ると、一つはね、賜物が現れ始めるんです。で、聖霊の賜物っていうのは聖霊の賜物なんですね。聖霊が所有してるんです。わかります。だから聖霊をいただくと、聖霊に賜物があるから、私がどうであれ現れてくるってこと、わかりますかね。まあ、私の財布は残念ながら あ、今日1000入ってたお金がないんですよと思ったら入ってたねこれで今日鹿児島行って献金できますねめったに入ってないんですけど入ってましたね。じゃあちょっと令和に使いにくいですねまあいいや、それで、なんか急にちょっと動揺してますねお金が入ってる動揺するってのは悲しい現実ですねで、ね、何の話をしようとしても忘れてしまいましたけどもこのことを感謝します千円の金を見て動揺するっていう皆さん皆さんの教会の牧師はそういうことなんですね、はい、でそれでですね、話を元に戻しますけれども何言ってたっけ。ありがとうございました。そう、ありがとうございました。さすが的ついてますね。聖霊の賜物って何かったらね、お財布の中に実はね100万円ぐらい持ってたらって言おうと思ったんですよね。ないですけど100万円ぐらいって言おうと思ったら1000入ってて動揺してしまったんですけど、100万円入ったとしますね。だからお財布をもらうでしょ、100万円入ってるわけですよね。お財布の中に100万円使えるわけですよね。ってことわかりますか。聖霊は賜物と一緒にやってくるんです。聖霊が賜物を持ってるから私と関係ないわけです。だからさっき私癒しの話をしましたけど、私が癒したとは 100% 思ってない。聖霊が癒されたと思ってるんですよ。で昔あんまりね癒されたって話あんましなかったのに、なんかねなんか自慢してるようで嫌だったんです。でもね今はもうね誤解されても言おうと決めたんです。なぜかって本当に私じゃないって分かったから。聖霊が癒してるんだよね。聖霊が予言してるんですよね。聖霊が知恵師の言葉からって人を変えてるんですよね。私を通して働いてるだけで聖霊がされてるんで、あなたにも聖霊がいるからあなたを通しても神はおできになる。本当にできる。本人が求めればね。でそのことなんですね。それでね、そうなんですね。で聖霊のバプテスマを受けるとこの聖霊の賜物が現れ出すんです。これはできてほしいですね。で賜物っていうのはね、自分が満足するっていうよりも他の人に使えるための中心なんですよね。でなんでね、さっきも言った祈り合ってほしいんです。したらもちろん、ただ賜物はね面白いんですけどね、で一番最初はね大体威厳なの。この時もそうでしたけど、で威厳が現れる時にですね、多くの人はですね使い続けないんです。なぜか、例えば赤ちゃんが話し出す時ね、赤ちゃんが最初に話す言葉知ってますか。まんまかママなんです。パパとは言ってくれませんこれは世界共通なんです。食い物かお母さんこれも見事なんですよ本当にね。それでまんまかママって言って、まんまママママまんまちょうだいとか言ってですね、ね、そうやって言いながら単語しか言えないんです最初は。で複数言えただけでね、あ2単語言えた3単語言えたって喜ぶわけですね。特に最初のこの場合は、ね、4人目5人目になってくると関係なくなるんですけど、そしてそれがつながってくるわけです、ね、言葉が。で短い言葉を言うとそれで嬉しいわけです。そのうち文章になるわけですね。そうなると子供がどんどん喋るから、で次だから言いますと、上が男の子だと喋るのは遅い、上が女の子だとどんどん喋ります。で私はある子の時ですね、喋りが遅いのでものすごく心配したの、妻と共に。もう今よく喋ります。上が男だったから喋りが遅かっただけだから上が男だと喋るのは遅い、上が女だと喋るのは早い。あんまり気にしないでください。将来どうなるかって全然違いますから、ね、でも喋るんですよ。喋るからどんどんどんどん話すようになっていくんですよ。ただ威厳はね思うんです。みんなこれは威厳じゃないな、こんなの自分で言ってるんだよ、トトトってトトトって、なんかこれはきっと博多弁だ、ね、こんなん威厳じゃないやと思ってね使わないんです。だから発展しないんです。威厳を使って語り続けると威厳はどんどん成長するんです。いくつでもあるんですよ。やりましょうか。ゆっくりした威厳、パラスササパラスソンタラスポーラセラスアラスポーラパラスセンデラスポーラ、早い言パラセタテテタツパラセタテタタパタタテタパタタパチャベレツパラチパラベレツビビビビタパラツテ、いくらでもできますよ。いろんな言が、癒しの時に手を置いて精霊に祈って静かに言で祈ると、大体その言で、あこの場合は霊の解放かな、癒しかなって分かるんです。言って広くて深いんです。威厳があるんですなんて言ってね。それで、ね、でも使わないと発展しないし成長しないんです。癒しも一緒、新井牧師はまさに癒しにおいては 神に持ち上げているからですけど、何千人って祈ってきて、この前なんかはもうはっきり最初から癒しとね、祈ると倒れる人もいるから後ろ気をつけとか言ってね、もう確信して祈ってる。本当に技が起こってる、バンバン。でも最初の頃は手を置いて祈った時、熱くなっただけで喜んでた、熱くなったとか言ってね。でも今はもう祈る前から技が起こると、もう信じきってる。で実際起こっちゃう。それ祈ってきたからですよね。で賜物はたまにいきなりパーンと成長した形で来る場合があるんです。秋元牧師の奥さんの予言みたいにね、いきなりバーンと来る場合がある。で、あの井上牧師、天国に帰って井上牧師みたいに、井上哲夫牧師みたいにいきなり足がバーンとある場合もある。確かにある。でもそれはごく稀で、ほとんどの場合は賜物を用い続けていく中で賜物は開かれ成長し発展していくんですよね。多くの人はそれをしないんです。そしてね、よく言われる、ね、賜物ばっかり言って愛を言わないんだけどね、とんでもありません。賜物を持ち続けようと思うとね、愛がなかったらできません。さっき言いましたね、癒しを祈るでしょ。バンバン治ってくれたらいいけどね、祈ってもね治らないことがあるし、召される場合もあるんです。天国に召されってのは癒しの完成ですよ。一番いいところに行ったんだから。でもですね、治ってね、熱が、祈ったのに熱が引かないで出たりですね、悪くなったら言うんです。木原牧師の手前って悪くなりましたって、もう次祈りたくなくなるじゃないですか、人間として。でもさっき言ったように、実は10悪くなるのは3しか悪くなってなかったりしてもそう言われちゃう。そこでね、もういい、もう祈りやめたっていうのは愛がないだけですよ。誤解されたっていいじゃないですか。私が非難されたっていいじゃないですか。私のうちのある聖霊様は癒したくて仕方がない、私のうちの聖霊様は助けたくて仕方がない、その方に単純に従ってやるかどうかは愛がなくてできないんです。よく賜物を求めて賜物を用いると愛がなくなるっていう日本の教会はものすごく多いんです。でもその教会がどれだけの身と結果を見てるかなんです。なんで、本物の愛は結果と身を必ず出すんです。で本当に賜物を用いていくとね、神がおっしゃるアガペの愛がなかったらやれませんよ。祈るでしょ、知恵主の言葉を用いて。そうしますとですね、パシッと人が変わったりするんです。ところがね、時々言って、違うじゃないですか。そしたら、木原牧師はああ言ったのに違ったじゃないですか。でも3度言ったら吟味しなさいって。でもそういう時言ってたら言われる。でももう予言したくないって思ってやめるんです、みんな。どうして？自分が批判されたからでしょ。そんなことはもう散々言われてきた、主の十字架は。でも私はカリスマをやめなかった。なぜかって、これが神の御心だからです。そして本当に神を愛するならそれを進めないといけないんですよね。実はね、賜物の働きを進めるってことはね、愛を追い求めなさい。なんて書いてあったらね、愛がなかったらできっこないんです。これを覚えてください。でこれはもう今まで実は何度も話してるんですけど、ちょっと気が付くと礼拝であんまり言ってなかったなと思うんですよ。私あっちこっちでセミナーやってますから。で教会であんまりセミナーしてないでしょ、みんなの前ではね。他の教会では必ず正解でセミナーして、もう何度も何度も言ってるけど、教会で言ってこなかったと思ってね、ちょっと今日ね。だから、もうある方は何度も聞いた話なんですが、あえてやってるんですね。知っててください。このカリスマを求めるってことはすごく重要なんですね。で、その土台は聖霊のバプテスマ。で、実は本当は先に言いたかったことがあって、このカリスマっていうのは、もちろん聖霊のバプテスマが起こるんですけど、聖霊のバプテスマが起こると何が起こるかというと3つ起こるんです。1つ目は、元に申しますよ。1つ目は、14節のところね、みんなが集まってきて、そして彼らが威厳で語って、人がこう当たったってみんなびっくりしたの。で、そしたらね、すごいなって言わないんですよ。ね、例えば、百来ました、百じゃんじゃ来た人だから、小川さんがね、小川さんが、ケニア岡なんかで話し出したらね、感動してくださるわけですね。ね、ところがですね、そんな風に言わないでね、小川さんがお酒に酔ってるんじゃないかとかね、ね、あるいは千田さんがですね、インドネシア語かなんか出したときね、わーってすごいなって言うんじゃなくてですね、あ、千田さんおかしくなったんじゃないかとかね、そういう風に言われたわけですよ、当時。威厳で語り、仲出したしたら。それでペテロはどうしたかというと、ペテロは、ね、ペテロは14節で、そこでペテロは11人ともに立って、2章の14節、声を張り上げ、大声で、人々にはっきりと、大きな声ではっきりと、こういったユダヤの人々並びにエルサレムに住む全ての人々、あなたに知っていたいことがあります、どうか私のことを聞いてくださいって言って言うんです。今朝の9時だからねって、酔ってるんじゃないよって言ってですね、話し始める。そして最後に36節で、ですからイスラエルの全ての人々はこのことをはっきりとしなければなりません、すなわち神は今は死とも死ともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですと。ちょっと勉強だから慣れてないと思います。 でもちょっと大事なところなんで、皆さん我慢して聞いてください。なぜかというと、御言葉が土台にないと信仰なんて簡単に崩れるんです。御言葉に土台を持ってない信仰、体験だけの信仰っていうのは簡単に崩れます。そうじゃなかったら、出エジプトした民はあんな簡単に不信仰にならなかった。あれほどの10個の奇跡を見ながら、出エジプトの民はモーセと、あ、モーセじゃない、ヨシアとカレブの上でみんなカナの地に入れないって言った。あんなすごい奇跡を見たのになぜかって。どんなすごい奇跡を体験しても、言葉に立ってない人は簡単に崩れる。私の信仰の題は、経験は大事だけど、体験も素晴らしいけど、言葉なんです。だからしっかりこの神の言葉を皆さん学んで身につけておいてほしい。その人は崩れません。これ、ね、これから迫害の時代になったとしてもね。で、この時ね、ペテロは、なんて言ったら十字架があなた方につけたって言ったの。で、思い出してください。ペテロはイエス様と一緒にいた時に、十字架があった時に、ね、言葉の名前で分かる場合と言ったら、そんなことなかったって言って逃げたわけでしょ。今の分かりましたかね。何かというと、ね、それぐらい恐れていたのに、ユダヤ人ですよ、相手は。あなた方が十字架につけたって言ったら、石が飛んできて当然じゃないですか。殺されるために言ったような説教なんです。ただ、聖霊が働いてたから彼らは悔やためだけど、こんなはっきり物事を怖くて言えなかったのに、全く変わっちゃったんです。つまり何があった？聖霊のバプテスマを受けると、恐れが勇気に変わるんです。大胆さに。不安が平安と喜びに変わるんです。思い出してください。もう今日は話しませんけど、うちの妻がですね、大学時代、憎しみに駆られて、電車に乗っていなくなったって証しをしましたね、以前。あの時、チェッシーの言葉を聞いた時に何が来たかというと、精霊が彼女に臨んだんですよね。だから憎しみがハッカー雨のように、スーッと消えて、その時その憎んでいた人を愛しくてたまらなくなった。あなたはああいう奇跡が起こったかって。簡単ですね。そのチェッシーの言葉を通して、精霊が臨んだからですね。今、教会のある方がですね、禁煙外来に行ってね、タバコをやめたくて頑張っていてね、先ほど大事なこと言ってました、今がピークですとか言ってね私言ったんですね、肉で頑張っても無理ですって、聖霊のバプテスマですよって言ってね。ダビデ村上兄弟って人吉教会の牧師のダビデ村上兄弟はね、本当に中学からお酒をたしなめてね、大好きだった。クリスチャンになっても本気でやめようと思ってなかったけど、お嬢さんをお酒によって叩いた時にね、お嬢さんの頭は何にもないですけど、自分の手が骨折って大工の仕事ができ週間できなくなって悔い改めたわけでしょ。初めて本気で悔い改めた次の日から変わっちゃった。もちろん悔い改めたからですが、なぜ悔い改めたかって分かりますか。聖霊が来たんですよね。悔い改めた時に聖霊が来たから変わっちゃった。でもね、人には変えれない内側があるんです。どんなに許したくても許せないことってあるんです。どんなに愛したくても愛せないことってあるんです。人にはどうすることもできない、もう怖くない怖くない怖くないと思ったって怖くて仕方がなくてたまらないことがあるんです。それ変えれないんですよ。でも聖霊のバプテスマが来て聖霊が満たされると、恐れは平安という気に変わる。不安は全く喜びに変わる。これはね、手品ではない、聖霊の力なんで。弟子たちはそれを体験したんで、クリスチャンでね、それをまだ体験してない人は救われてないとは言いません。救われてますが、救いを十分に知らない。もっと神の素晴らしさを知ってほしい。バプテスマを受ける。バプテスマはね、求める人には誰でも与えられるんです。求める人には、これね、それは聖のバプテスマですね。で、その時ね、41節ね、40節から言いますね。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。40節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。40節、そして彼らは人たちの教えを固くまり、交わりをし、パンを先に祈りをしていたと。3000人がここで信じたんですね。1回の説教で3000人救われちゃったんですね。これはすごい身です。で、チョヨンギ牧師がですね、だから教会の基本は3000人だって言いましたけど、その後悲しいこと言ったんですよ。昔日比谷公会堂で、忘れません。教会の基本はだから3000人なんですね、まあ、70名の教会を言えばね、の人が言ったらまあ別にいいですけど、でも日本は大変だし、皆さん信じれない状況から割り引いて1000人にしてあげますと言ったんですよ。真面目に。本当にショックでした。よっぽどね、行こうと思ったんです。会いに行こうと思ったんです。二度と言わないでくれって、そんな人ばかりじゃないって、私の教会と私たちの村はそんなこと思ってないって、 3年で十分、1万にしてくれたって言って本気で言うこうと思ったんです。でもそう言われた時、あれを指した教職者は誰一人抗議しなかった。あの信仰の長女牧師がそう言わざるを得ないぐらい、残念ながらそう言わせざるを得ないような信仰の告白と態度をしたんだと思う。当時の教職者が裁きはありません。しかしとても残念です。残念、なぜか分かりますか。形だけの聖霊バプテスマを受けて、本当に聖霊バプテスマを受けると身がつくんです。一回の説教で三年が救われたというのは、これはあの時の特別の話ではなくて、今だって聖霊が激しく臨んだ国にはそんなことが当たり前に起こっている、あちこちで。で、聖霊のバプテスマを受けると本当に一つは内側が変わる、外側に身と結果が出る。で、皆さんクリスチャンの人はね、まあ、これはあの救われたんですけども、仕事してる人は仕事が祝福されたいと思いませんか。お金儲けに召されている人は100万円じゃなくて1億円ぐらい、1億円で小さいかな、100億円ぐらい儲けたいと思いませんか。あ、そして献金してください。神のために、大真面目に。宣教のためにはお金がいります。映像化するのに300万いります。あ、オンラインしてる人、献金してください。私の中には1円も入りません。でも、オンラインが宣教の武器だって今、神様言ってますから、ハイビジョン化するためには。私、本気で願ってるんです。あの映像がいいか悪いかで、全然見る方が違いますからね、これ全く。でね、でもしね、私は牧師だから魂の救いと魂の養いですよ。でも実業家は仕事の祝福ですよ、ね、主婦は家庭の祝福ですよ、子供たちの成長ですよ、学生たちはクラブ活動ってそれの成功ですし、勉強してるから勉強ですよ。ビジョンと夢があるでしょう。それは祝福されたいと思うじゃないですか。身と結果を見たくありませんか。で、神様は私たちを身と結果を見させたいと私たち以上に実は願ってるんです。なぜそうやるか。前も言いましたね、子供があの受験シーズンですからね、高校に合格したとき、ね、本当に祈った、不登校の子だったから、ね、で春、先生が絶対通らないと言った高校だったから、ね、で合格、雨の日でしたけど行ってですね、先に行かしたんですけど、車降りて、たまらなくて見に行ったらですね、ちょうど息子がこっち向いて、私が向こう見たときに、はって入ってた。ほいでね、息子が喜ぶ前に私の先に喜んじゃった。息子が喜びにくくてかわいそうだった。嬉しくてたまらなかったですよね。それは嬉しいですよね。ある意味で子供以上に喜んだと私は思います。でね、なんで神様はね、あなた以上にあなたが祝福することをね、願って喜んでおられるんです。身と結果をつけることはイエスですが、神はそれを願っておられるんです。でも私たちは肉で頑張ったからといってつくものではないんです。頑張ってできるものとできないものがあるんです。でも聖霊のバプテスマを受けるとその身がつくんです。その結果がつくんです。だからこの聖霊のバプテスマって鍵なんですよね。で、なんですね、本気でこの聖霊のバプテスマを求めるとそれがつくってことを、ね、ぜひ覚えててほしいんですね。で、もうちょっと突っ込んで今日は言いましょう。ここまで言ったから、残念ながら6枚ね、できる人はね、なかなか求めない。なんでかありますか。自分でできると思うから。で、私にはもう何も力がないって言いながら、何とかしてやろうと頑張るのは、何とかすればできると届くかと思ってる。本当に何もないと思ったとき、初めて人は神に本気で求め始める。弟子たちは本当にイエス様が大好きで、本当にイエス様についていくことを心の底から思ったけど、できなくて向き合わされた。そして使命を与えられた。でもできないと思ったとき、初めて本気で弟子たちは主の前に求めたんですね。やってきたんです、聖霊のバプテスマが。でもね、聖霊のバプテスマを受けれない人は誰もいません。誰でも受けれます。これはね、鍵なんですよ。で、なんでですよ、一回受けてそれで永遠に行きませんからね。受けても、ね、受けてハレルヤってね、よかったんですけど、スーッとまた分かるわけですね。で、また満たされればいいわけです。で、また満たされればいいわけですね。で、そして、その中で主に従っていくと、ね。これをね、ぜひ覚えてほしいと思います、ね。で、こっから本当は例えてる側に入るんですけど、ちょっともう時間が来てますから、今日はこれで終わりますけれども、それがこの、ね、言葉の土台になるので、ぜひ皆さんそのことを、ね、覚えておいてほしいというふうに思います。ある方はもうよく知っていることだったと思いますけれども、皆さん自分が知っているだけじゃなくて、これからたくさんの方が来られたときに、分かち合えるようにしておいてほしいんですね。聖霊のバプテスマということはね。そしてこれがクリスチャン生活の祝福の土台になるということはね、覚えておいてほしいですね。で、イエス様はそれを受けるまではとどまってるよって、それを受けたら世界に行けって言ったんです。 私たちもこの恵みを受けた後に世界に行くんですね。今いるところから踏み出していくんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天皇様、御言葉をありがとうございます。一人一人が本当に神の霊に満たされて主の横を見ていることができるように、力で見てとも力を持ってどうぞ導いてくださいますことをお願いいたします。お祈りしたいと思いますけれども、罪があるというのは聞かれませんので、まず悔い改めをしたいというふうに思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを共に出してください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の父様、今イエス・キリストの御名によって祈ります。お一人一人の心と体に触れてくださり、癒しを与え、解放を与えてください。イエス・キリストの御名によって命ずる。癒されよ。イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。あらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばインフルエンザを治すことがおできになりますので、今熱を下げ、咳を止め、またふらつきを取り除き、完全に癒してください。イエス様って命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。また私様、恐れや不安を取り除かせ。イエス様って恐れと不安よ、消えてなくなれ。なんか自分の夢があって祈り始めた方がいらっしゃいます。祈り始めてすぐに答えられたことがあるんですけど、一方でなかなか答えられないことがあって、それで諦めそうになっている方がいますが、諦めてはいけません。なんか私はその答えをもうすでに与えていますが、それが現れるために時があります。忍耐強く祈りなさい。その祈りの中で実は、あなたが願った以上の事柄をあなたは体験していくでしょう。諦めずに祈り続けなさい。神様が何かある方にはギアを切り替えなさいと言っていらっしゃいます。自分のために自分のための信仰という生き方をしてこられた方がいらっしゃいます。主はそれでも、呪われたりはしません。でも神様はあなたにそれを切り替えて、私を中心にした信仰、そしてそこからもう一歩踏み込んで、この人々のためにも信じる信仰というのをなんか神様はあなたに導かれ始めています。ある方はそれは面倒くさいと思っていますが、実はそれを踏み出すことによって実はあなた自身がすごく祝福されます。あなたも深いところではそれに気づいているんですが、あなたの心に傷があってそれに踏み出せません。でも主はそこに踏み出すように言っておられます。そのことによってあなたはもっと深く死を体験するでしょう。このままあなたがこの今歩んでいる歩み方を続けていくならば、あなたは祝福されますが、あなたの周りにたくさんの死傷者、負傷者が出ます。しかしあなたがそこで、自分の歩み方を切り替えて、十字架を追うことを選ぶなら、実はあなたはあなた自身も祝福を受け、あなたの前に驚くような祝福が始まってくると主は教えます。天の父様、ありがとうございます。オンラインをされている方の中で、すごく神様が大好きなんですけれども、だからもうどこまでも神様についていきたい、殉教したっていいと思っている方がいるんですが、主はやれます。私はあなたに今殉教を命じていません。あなたの隣にいるその人を愛しなさい。ある方は伴侶です。ある方は子供です。ある方は親です。最も近いその隣人をあなたは愛しなさい。愛するためには時間をかけなさい。心をかけなさい。財をかけなさい。それをしないで愛していると言ってはいけません。あなたにとってそれは一つのチャレンジです。でもあなたがそのことをするならば、あなたはその後驚くような奇跡を見ると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。あなたの名前をいただきます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。 仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。